デスラジオ2024年3月30日ですね。今回紹介する事件は現在も継続中ですが非常にショッキングな事件、モスクワ郊外コンサート会場銃乱射事件。こちらは2024年3月22日にロシアのモスクワ市郊外にあるモスクワ州クラスノゴルスクのコンサートホール、クロッカスシティホールで銃が乱射されたテロ事件。この事件直後、アマーク通信のテレグラムを通じ、ISKP が犯行声明を出していると。ホールではロシアのロックバンドピクニックが公演を開始しようとしていたところであり、武装した4名が集まった約6000人の観客に対し銃乱射を行い、焼夷装置を用い会場を炎上させた。武装集団は会場から自動車で逃走したが、路上に設置された監視カメラに捉えられたことで、翌3月23日、実行犯4名を含む計11名がロシア連邦保安庁 FSB によってウクライナ国境に近いブリャンスク州で拘束された。このテロによる死者は少なくとも143人に達しており、負傷者は少なくとも182人を超えると推計されている。これは2004年に発生したベスラン学校占拠事件以降、ロシアで最悪の規模となるテロ攻撃である。ロシア外務省はこの事件をテロ行為であると非難し、ロシア国営メディアやウラジーミル・プーチン大統領を含む当局者は、この事件にウクライナの関与を主張しているが、証拠は一切公表されておらず、ウクライナ側は関与を否定している。2024年3月22日に、ロシアのロックバンドピクニックが事件が発生したコンサート会場で、ソールドアウトのショーを行う予定だった。現地時間20時頃、ピクニックが演奏を始める前に、戦闘服を着た覆面の戦闘員が、アサルトライフルを使用して観客に向けて発砲した。ショーが始まろうとしていたため、最初の銃声は演技の一部であると信じる人もいた。襲撃当時、子供や10代の若者たちも、社交ダンスの競技会のためにコンサート会場内にいた。コンサート会場の警備員は非武装であり、武装集団の襲撃による死亡者の中には警備員も含まれていたと考えられている。パートタイムのチェックルームアシスタントである15歳のイスラム・ハリロフは、会場のオフィススペースからの出口を案内し、100人以上のコンサート来場者を救うのに貢献したと伝えられている。彼は同僚の3人、14歳のアルチョム・ドンスコフ、ニキータ・イワノフ、そしてもう一人の支援を受けた。ある目撃者は、襲撃犯はヒゲを生やした男だったと証言した。BBC ベリファイによって検証された映像には、覆面をした武装集団が玄関ホールや講堂で無差別に発砲する様子が映っていた。テレグラムに投稿された他の映像には、軍服を着て野球帽をかぶった男たちが叫び声を上げている群衆に向けて発砲する様子が映っていた。3月23日に ISKP はアマク通信を通じて襲撃による犠牲者の銃撃と喉を切る様子を映したビデオを公開した。ビデオでは襲撃者らは講堂の入り口の外で観客を銃撃しているようだ。アラビア語の字幕では襲撃者たちの叫び声が聞こえた。来て、早く来て、アサルトライフルを持ってきて、アサルトライフルを持ってきて、奴らを殺せ、容赦はしない。襲撃者は被害者を射殺した後、まだ生きている負傷した被害者の喉を切り裂くが、被害者は録画前にカメラの外で撃たれた。殺害後、アラビア語の字幕で襲撃者の一人が、異教徒はアラーの恵みによって打ち負かされた。アラーは偉大である。異教徒は敗北した。我々はアラーのために出て行った。と述べたと伝えられている。現地時間 21時32分に爆発音が報告され、続いて22時頃に屋根の一部が崩壊した。モスクワ州知事であるアンドレイ・ボロビオフはホールの屋根が崩壊したと主張した。最初の報道の中には武装集団が建物内に立てこもったとするものもあった。生存者の避難はドクターヘリによって行われ、70人の救急隊員が出動したと伝えられている。人数は不明だが、ステージから駐車場に逃げた人もいれば、屋上に逃げた人もいた。当局は地下室に隠れていた約100人を避難させた。消防士たちは火災の延焼を阻止した。燃え盛る屋上に水をかけるために3機のヘリコプターが出動した。ボロビオフ知事は3月23日午前7時までに火はほぼ鎮火し、ホールの屋根が崩壊したと発表した。翌日、モスクワ州知事が公開したビデオでは、コンサートホールの屋根と上層部が完全に崩壊し、建物が広範囲に被害を受けたことが示された。死傷者、少なくとも143人が死亡、182人以上が負傷した。銃による傷のほかに死亡者の一部は煙の吸入によって引き起こされた。ロシア保健大臣のミハイル・ムラシコによると、この襲撃で子供5人が負傷した。少なくとも3人の子供が死亡し、最高齢の死亡者は70代と推定された。犠牲者のほとんどはクラスノゴルスクやヒムキなどモスクワ北西端の出身だった。ピクニックのメンバーは、後にインスタグラムに自分たちとその関係者は生きていて安全であると投稿し、タス通信は彼らが避難したと報じた。11人が拘束され、そのうち実行犯4人はウクライナ国境に近いブリャンスク州で逮捕された。ロシア調査委員会は、この後攻撃に対する犯罪テロ捜査を開始した。容疑者、FSB はこの銃撃事件に関連して11人が逮捕され、2024年3月26日現在、そのうち8人が出廷したと発表した。銃撃者実行犯、4人のタジキスタン国民が銃撃事件を実行したとして告発されている。ダレルホン・バロトビッチ・ミロゾエフ、32歳。サイダ・クラミ・ムラダリ・ラチャバリゾタ、30歳。シャムシディン・ファリドゥニ、25歳。ムハンマド・ソビル・ザキルヨノビッチ・ファイゾフ、19歳。その他、たくさん。イスラム国が襲撃したというふうに声明を出しているんですけれども、なぜかロシアのプーチン大統領とロシア連邦保安庁はコンサート会場を襲撃したテロリストらがロシアとウクライナの国境を越えようとしており、ウクライナ側と接触していると主張した。ウクライナは攻撃への関与を否定した。ウクライナの高官は、FSB の主張は非常に疑わしい原始的な偽情報であると述べ、国境が兵士とドローンによって厳重に警備されており、多くの場所で地雷が設置されていることを主張した。また国境を攻撃し、常に両側から砲撃を受けているウクライナはロシアが攻撃を画策したとして非難した。アメリカ政府はウクライナの関与の兆候はないと述べた。ウクライナに本拠地を置く過激派組織ロシア義勇軍団とロシア自由軍団は攻撃への関与を否定した。ラトビアに本拠を置くロシアの報道機関メドゥーザはロシアの新政府メディアと国営メディアはウクライナ関与の可能性のある痕跡を強調するようロシア政府から指示を受けていると報じたという大変なテロ事件なんですよ。この事件おっかないのは一応イスラム国側と主張している実行犯の4人が動画を撮ってるんですよね。それがね、今もう YouTube とかいろいろネットで流されて、まあまあ非常におっかないシーンが見られました。なんかね、 今、映画で、やってる、映画がやってるんですけれども、オッペンハイマーっていう、原爆を作った人ですね。それの監督のクリストファー・ノーランが、その前にテネットっていう映画撮ってるんですけど、ちょっと SF っぽい映画の。そのオープニングシーンを私は思い出しましたね。まあ、あれはちょっとウクライナなんですけど、コンサートホールにテロリストが来て、銃をかまして爆弾で爆発させるっていう演じをするっていうシーンが、なんとなくちょっと思い浮かびましたね。みんなやっぱ伏せたりしてましたが。この事件、この百何十人も一気に亡くなるっていうのもすごいショックなんですけれども、なんで今回これをネタにしたかというと、まあ、これのデスラジオを聞いている皆さんもご存知かと思うのですが、このね、捕まった4人がですね、もう、出てきたわけじゃないですか、映像で。これもロシア側が映像を流したんですけど、この人たちめちゃめちゃ拷問されてたんですよね。電気ショック流されたり、あと一人は耳切り落とされてましたよね。でもみんなぶん殴られて顔面腫れ上がった感じで、で、4人中3人は自白して一人だけがまだ頑張っているという状態ですね。で、その、こんなにひどい拷問をしたっていうのは、彼らが何のためにやったかではないんですよね、きっと。その都合のいい告白をしてほしいから痛めつけてるわけですよね。まあひょっとしたらこの5月に裁判があるそうですが、それまでに獄中で自殺とかもあるかもしれないですよね。ナワリヌイ氏も亡くなってますし、この人たちもね、都合のいい話だけ取れれば、録音とか録画できれば、あとはもう別に身柄必要ないんで、一人でいいわけじゃないですか。4人もいない、4人も必要ないから、一人でいいから、なんかね、ちょっと間引きされるのかなっていう感じです。しかしですよ、こんなね、拷問の真意をわざわざ公開するっていうことは、これは戦争中のウクライナに見せしめても意味はないんですよね。じゃあ誰に見せたいのかって言ったら、きっとロシア国民に見せたいっていうことですよね。我々が見てもすげえな、おっかねえなと思うんだけども、ロシア行かねえと思えば別に何とも思わないんですけれども、ロシア国内の人はね、だってなんか、ちょっとでも反乱起こしたらこんな拷問されてひどい目に遭うんだぞっていうのを見せてるわけですから、ちょっとね、居心地悪いですよね。その、プーチン政権について何も言えない、っていう感じになりますよ。これは恐ろしすぎでしょっていうね。だからこれからひょっとしたら国家が、犯罪者というか捕まえた人を拷問してそれの映像を流すのを良しとする世界になっていくのかもしれないですね。人殺しに人権がないのであれば別にね、耳切ったって指切ったっていいわけですからね。そんな感じの世界になっていくのかなという気はします。まあ人権団体の人たち頑張ってくれよっていう気しますよね。怒んないとダメですよね、これはちょっと。みんなさ、人権団体の方々頑張ってください。というような事件でございます。いやー、でもちょっとね、よく言われているのが、ロシアはウクライナ戦線に人を駆り出しすぎてるから、国内の治安を保持できなくて、だからテロリストが入り放題なんじゃないかっていうことを、この事件は証明してしまったわけであって、ひょっとしたらね、また第2、第3のテロ事件とか起こるかもしれないですけれども、まあテロの厄介なところは全然関係ない一般人を殺そうとするからですよね。ちょっとやめてほしいっていうね。こんなことするんだ、する前に、とっとと悪い大統領をやっつけに行けよと思いますよね。なんか一番悪い人をね、一般人をさ苦しめても何の意味もないんじゃないかって私は常々思うんですけれども、そんなんでさ 他国を苦しめたんだから自国民が殺されて、自国民の政治政策が良くないって言って革命なんてきっと起きないですよ。だからタジキスタンのテロリストたちはね、まあ潜入は多分できるだろうから、どちらかというと悪い数字なんていうかね、あの総裁を大統領をやっつけに行った方が絶対いいような気はしますよね。まあ隠れてるから発見できないっていうのはあるでしょうけどね。なんとも言えない事件ですが、ちょっとねこのロシアの近況というか、もう身も蓋もなく残虐性をあらわにしてる感じっていうのはおっかないですよね。なんかロシア人全員がそういう気配があるんじゃない、気配があるんじゃないかっていうふうにも思ってしまいますからね、こういう政策ばかりしていると。というね、恐ろしや案件ですね。今回はこんなところで。